FM 広報藤沢、本日はこんなトラブルにご用心ということで、市民相談情報課の広瀬さんにお話を伺います。広瀬さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、まずは消費生活センターとはどのような業務を行っている場所なのかご紹介ください。
消費生活センターは地方公共団体が運営している消費者のための相談業務を行う機関です。商品やサービスに関する苦情や問い合わせなどを専門の相談員が受け付け、公正な立場でトラブル解決に向けた助言を行っています。相談は無料です。ただし業者を指導する権限などはなく、ご相談の内容によっては他の専門機関の相談窓口をご紹介することもあります。
消費生活相談ということなんですけれど、日頃どのような相談を受けているのでしょうか。
例えば携帯電話の通信契約についてのトラブルや、業者の勧誘がしつこいという苦情、賃貸物件の入退去時のトラブル、身に覚えのない請求書やメールが届いたという架空請求についての問い合わせなど、幅広い年代の方から多岐にわたる内容のご相談があります。藤沢市消費生活センターでは一月あたり約250件の相談をお受けしています。
たくさんの相談が寄せられているんですね。それでは改めて最近多いトラブルについて伺っていきたいと思います。まず一つ目ご紹介ください。
最近まず多いのは健康食品や化粧品の定期購入に関するトラブルが急増しています。
それではその内容を教えてください。
例えばサプリメントや栄養ドリンクが1回目 90% オフですとか、初回お試し無料であるという広告をテレビやインターネットで見て、1回きりだと思って申し込んだものの、実は商品が定期的に送られてくる定期購入になっており、2回目以降の商品代金を請求されたというものです。購入の条件に最低でも4ヶ月は購入することなどと定めてある場合もあり、たとえ1回目は格安でも2回目以降は通常の価格になりますので、結果として支払う額が高額になることもあります。
そういった時にはどのような対処、また注意点などはあるんでしょうか。
お試し価格、初回割引、あるいはモニター価格などと書かれた商品広告については、定期購入が条件になっていないか、支払い総額はいくらになるのかということを申し込む前に必ず確認するようにしてください。通信販売にはクーリングオフ制度はありませんので、契約はくれぐれも慎重にするようにしましょう。
ありがとうございます。次に2つ目ご紹介ください。
次は保険金を利用した住宅の屋根工事についてのトラブルです。
どのような内容になるんでしょうか。
自宅に訪問してきた修理業者に、火災保険を使えば自己負担なしで屋根を直せますよと言われて、無料でできるならと思い、保険金申請の代行サービスと屋根修理工事の契約を結んだものの、保険会社から保険金が支払われずに工事費が自己負担になってしまったり、高額なキャンセル料を請求されたというものです。このトラブルは70歳以上の方からのご相談が全体の約半数を占め、業者は近くで屋根工事をしていたらお宅の屋根が壊れているのが見えたなどと言って自宅に訪問してくる場合が多いようです。
そういった場合にはどのような対処法、また注意点を教えてください。
自宅に来た業者に保険金を利用して屋根を直しませんかと言われても、すぐには契約をしないでください。勧誘を受けた時点では保険金が支払われるとは決まっていません。業者は保険金の範囲内で修理するから自己負担はないなど、無料で直せるということだけを強調し、消費者の方へ契約の内容や手数料、キャンセル料について十分な説明をしないまま契約させるため、トラブルに遭う場合が多いようです。災害で自宅が壊れた時には、まずはご自身が加入している保険契約の内容を確認し、契約している保険会社や代理店に相談しましょう。
最後に3つ目について教えてください。
最後は簡単に儲かると謳う情報商材についてのトラブルです。
どのような内容になるのでしょうか。
まず情報商材とは、副業や投資で高収入を得るための方法そのものを商品にしたもので、電子データで取引されることが多く、パソコンやスマートフォンを使ってダウンロードや閲覧をすることができます。ただし文字通り情報自体が商品であるため、購入するまで中身が分かりません。1日5分の作業で月に100万円稼げるですとか、 スマホで簡単副業などと書かれたインターネット広告を見て申し込んだものの、実際には販売者自身の体験談が延々と書かれていたり、安いものを買って高く売るなどと当たり前のことが書いてあるだけでとても収入になるようなものではなく、返金を求めても販売者と連絡がつかないなどのトラブルが多く寄せられています。
そういった場合にはどのように対処したらいいのでしょうか。
まず、誰でも簡単に高収入が得られるなどといううまい話はありえません。絶対に儲かる、簡単に稼げるという甘い文句には気をつけましょう。また、稼げなかったら全額返金保証などと書かれた広告もありますが、返金を求めても返金の条件を満たしていないですとか、あなたのやり方が悪いだけなどと言われて一度支払ったお金が返ってくることはほとんどありません。たとえ勧誘されてもきっぱりと断ることが大切です。
具体的な3つの事例について教えていただきました。それでは、これからの時期に想定されるトラブルなどがあればご紹介ください。
9月、10月は例年風水害が多く、災害の後にはそれに便乗した訪問販売などが増える恐れがあります。急な勧誘を受けても慌てて契約せずに、ご家族や友人によく相談するようにしてください。また、現在5年に一度の国勢調査が行われていますが、過去に国勢調査を装った騙り調査が発生しています。不審な訪問者や電話、電子メールなどにはご注意ください。国勢調査員は写真付きの国勢調査員証と腕章を携帯しています。不審に思ったら回答せずに速やかに市役所や警察にご連絡ください。
改めて注意していきたいと思います。それでは、詐欺などを未然に防ぐ方法として何か工夫できることがあれば教えてください。
どのような詐欺の手口があるかを知っておけば冷静に対処することができるでしょう。ただし、特殊詐欺の手口は非常に多彩です。とにかく落ち着いて相手の言いなりにならないようにしましょう。詐欺グループは今すぐ支払わないとまずい、このままでは裁判になるかもしれないなどの脅し文句で被害者を焦らせて判断力を鈍らせようとします。不安に思ったら家族や友人などに事情を話したり、警察や消費生活センターに相談してください。
そういった相談であったり、生活の中で困ったことがあった場合、消費生活相談に相談をしたいと皆さん思うかと思います。そのような場合には、どのようにしたらいいのか教えてください。
もし消費生活に関することでお困りのことがありましたら、お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。消費者ホットライン188におかけいただくと、最寄りの消費生活相談窓口が案内されます。局番なしの188です。いやいやと覚えてください。専門の相談員が問題解決に向けたお手伝いをいたします。
ありがとうございました。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
新型コロナウイルス感染症への対応やレジ袋の有料化、キャッシュレス決済の普及などによって、私たちの暮らしは大きな転換点を迎えています。社会が混乱しているときは、それに乗じた悪質商法や詐欺が増えますし、そうでなくても、続々と登場する新商品や新しいサービスを利用するときは、思いがけないトラブルに巻き込まれがちです。商品を買うときやサービスを利用するときは、利用規約などをよく読み込んだ上で、自分に必要なものかどうかを慎重に見極め、トラブルに巻き込まれない賢い消費者生活を送りましょう。もしお困りのことがありましたら、消費者ホットライン188にお電話ください。
ありがとうございました。FM 広報藤沢、本日は、こんなトラブルにご用心ということで、市民相談情報課の広瀬さんにお話を伺いました。広瀬さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。